Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉崎の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。2023年、新しい年が始まりました。この19年のほとんどを上海で過ごしてきましたので、大晦日とか元旦というのは頭ではもちろん分かっているんですが、なんとなく遠い場所での話のような感覚でした。先月もオンライン授業ではありますけれども、12月30日まで授業をしていました。しかも今月3日には期末試験を行います。ただし今回はやはり日本にいるので、年を越すんだという実感が久しぶりに感じられました。テレビをつければ年末あるいは正月気分を味わわされますし、外に散歩に出てちょっとスーパーに入ると売っているものとかその値段などで年末とか年始を感じさせられました。さて、テレビなどで連日報道されている中国のゼロコロナ政策にまつわる話です。もう皆さんの中にはですね、よくご存知で、ちょっと触笑気味という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。ご存知のように中国共産党によるゼロコロナ、この政策は失敗に終わりました。そして失敗による政策変更は今大混乱を招いています。上海でのロックダウンの頃からすでにゼロコロナ政策の失敗も成功も、極端なことを言えば市民にとってはどうでもいいことだったんですけれども、中国共産党にとっては失敗は許されないこと、失敗しないためには人の命だってどうでもいいという本末転倒的な、ゼロコロナ政策を続けてしまったわけです。それが中国共産党です。ロシア、北朝鮮、そして中国を見ていて思うのは、共産党は自らですね、共産党は共産党を守るために人命、人の命を非常に軽視するということです。本当に志願にもかけないというふうな表現が、大げさではなく当てはまると思います。私は日本にいる時、選挙では共産党を応援していたんですけれども、それは、もちろん共産党の掲げる政策に共感したこともあったんですけれども、おそらくは、自分が投票してもですね、それが政権を取ることにつながらないだろうとも思っていたからでした。理想はいくらでも掲げられますし、それに対して共感したり関心をしたりという人は多いと思います。でも実際にその理想を実行に移せるかというと大きな疑問符がつきます。共産主義はあくまでも理想です。理想を現実に落とし込むには現実との間に大きな大きな圧力が生まれます。もちろん今皆さん、私も含めて皆さんですね、空気のように享受している自由も制限されると思います。日本共産党が政権を取った時に日本が中国のようになるとまでは言いませんけれども、おそらくは近い様子を呈する可能性は低くないと私は思います。 さて、今回は先月22日に発表された記事を通じて、中国共産党がいかに我々の感覚からずれているかということをちょっと見てみたいと思います。またこのような感覚、私たち日本人ですね、あるいは西洋的な感覚と言ってもいいのかもしれませんが、感覚やそれから価値観、ですね、全く違うその感覚や価値観を持った隣人と我々はいかに付き合っていけばいいのかということを皆さんにもちょっと考えていただければと思います。では記事の全文を読みます。タイトルはですね、22日、これ12月ですね、12月22日記者会見する中国外務省の毛寧副報道局長というものです。これは北京共同通信の配信記事です。世界保健機関 WHO のテドロス事務局長が中国の新型コロナウイルスの流行に懸念を示し、詳細な情報提供を求めたことに対し、中国外務省の毛寧副報道局長は22日の記者会見で、中国は一貫して透明性のある情報を発表し WHO にも報告してきたと反発し、テドロス氏の今回の発言には応じない立場を示した。一方、米アメリカ政府が中国への支援の用意があると表明したことについて、毛氏は21日、ワクチン接種を秩序よく進めており、薬品や検査キットも需要を満たしている。中国人民が力を合わせて対応すると述べ、外国の支援を受ける予定はないとの見通しを示した。これが以上記事の内容です。まずですね、中国政府の発表に関してはですね、眉に唾をつけて読むということを習慣にされた方がいいと思います。もちろん、どんな政府の発表に関してもですね、もちろん眉に唾をつけて読むっていうのは、あるいは批判的に読むっていうのは大事なことだと思うんですけども、もっともっとそれ以前にですね、本当にその幼稚な感覚レベルでですね、中国政府の発表に関しては心して読んだ方がいいと思います。で、私とかですね、私の知人たちがいつも言っているのは、逆さ読みというものです。つまり、中国政府がないといえば実際にはあると考えた方が良いといったように読むわけです。じゃあ記事の方ですけれども、まず1点目はですね、記事のこういう文です。中国は一貫して透明性のある情報を発表し WHO にも報告してきた。ここですね。これもちろん逆さ読みをします。つまり中国は一貫して不透明な情報を発表し、すなわち一貫して正確な情報を発表してこなかった。そして WHO にも事実を報告してはこなかったという内容です。例えばですね、先月25日に毎日新聞はこんな記事を発表しました。これもちょっと読んでみますね。新型コロナウイルスの感染爆発が起きている中国で、中国政府が11月下旬、中国内に拠点を置く民間の受託解析企業に対して、新型コロナウイルスのゲノム配列の解析を当分の間行わないよう通知していたことが関係者の証言で明らかになった。中国政府は変異株の動向に関わる情報を厳格に管理することで、中国内で新たな変異株が発生した場合などに国内外の世論に与える影響を最小限に抑える狙いがあるとみられる。14億の人口を抱える中国での大規模感染で新たな変異株が発生する懸念についてはアメリカ政府なども指摘している。中国の保健当局は解析や分析を続けるとみられるが、民間企業や研究機関が自主的に行う解析を制限し、情報統制を強めれば、ウイルスの変異の早期発見やワクチンなどの開発に影響を及ぼす懸念もある。以上です。もちろん、この内容だけではですね、中国政府が解析データを捏造しているとか、そういったところまではですね、言えません。でも、このような情報の統制を行うこと自体、我々を疑心暗鬼にさせます。そして、中国共産党による事実の捏造、でっち上げ そういったものはこれまでも枚挙にいとまがないわけです。次にもう一点ちょっとお話します。先ほどの記事でですね、モーネ副報道官こんなふうに言っています。ワクチン接種を秩序よく進めており、薬品や検査キットも需要を満たしている。中国人民が力を合わせて対応する、こういったところですね。ここは事実によっていくらでもこのモーネさんが言っていることがいかに正しくないかということを反駁できます。薬品や検査キットが需要を満たしていると言っていますが、これも逆さ読みです。全く需要を満たしていないのが今の中国の国内状況です。先月19日、やはり外交部の張立健という、男性なんですけども、皆さん、ご覧になったことあるでしょうか。まあ、本当にチンピラのような報道官ですけども、この人に関する情報が SNS 上に流れました。すぐに削除されたんですけども、どういうことかっていうと、彼、張氏の奥さんが SNS 上に、こんな投稿をしたんですね。1週間経ってもあなたはまだ熱が引かない。消炎剤、風邪薬、解熱薬も手に入らない。と、コロナ陽性で寝込んでいるその旦那さん、つまり張報道官のことについて投稿しました。外交部ですら薬が手に入らないのが、現状です。ゼロコロナ政策の撤廃以降、街中の薬局では解熱剤や風邪薬を、奪い合う人で溢れて、品切れ、まあ、購入できなくなっているという状況です。日本にいる、中国人が風邪薬を大量に購入している様子も、日本のテレビでですね、報道されていました。しかもこの品切れなんですけれども、実はその後共産党政府からある通知が出されたということが分かりました。政府から薬局に対して解熱剤、消炎剤、さらに抗原検査キット、これらの販売を禁止する命令が出されたんです。政府の言い分は、政府が全て買い入れて、まあ、必要なところに、配るということのようですが、そんなことをですね、信用する人はいません。私も信用しません。というのはやはり上海でのロックダウンの時、地方から、上海以外の地方から好意、でですね、無料で届けられた救援物資を上海のある区の官僚がこれを猫ばわしたわけですね。でそれを住民に売りつけたということがありました。餓死しかねないような状況ですから、目の前の住民が餓死しようとしている、そういう状況でこういったことを行うんです。共産党政府が解熱剤を買い入れて、抗原検査キットを買い入れて、それを必要な人に配る、ありえないですね。少なくとも私は 120% 信じません。やはり先ほどの記事における副報道官のコメントも逆さ読みしなければ事実にはなりません。逆さに読むとこうなると思います。ワクチン接種は秩序よく進めておらず、薬品や検査キットは需要を全く満たしていない。中国人民には強制的に力を合わせて対応させる。新たな年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。皆さんは今年一年健康で楽しく過ごせますように。ではまた。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房、by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして 学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.